第4章、各分野における基本方向、施策の推進。1、差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止。障害の有無に関わらず、誰もが安心して生活できる共生社会の実現を目指し、障害を理由とする差別の解消や、障害のある人とない人の相互理解の推進。障害特性に応じた合理的配慮の提供に向けた取り組みを進めるとともに、広報・啓発活動による周知を図ります。また、障害者差別解消法などに基づき、障害者の活動を制限し、社会への参加を制約している社会的障壁の除去に向けた取り組みを進めるとともに、関係機関などと連携し、障害者虐待防止法に基づく障害者虐待の防止、成年後見制度による障害のある人の権利擁護のための取り組みを推進します。方向性としては、1、障害を理由とする差別の解消の推進、2、権利擁護の推進、虐待の防止を掲げています。ここからは基本的な施策について取り上げられています。1、障害を理由とする差別の解消の推進。1、障害を理由とする不当な差別的取り扱いの禁止、合理的配慮の提供などに関する広報・啓発。1つ、障害者差別解消法や、京都府障害のある人もない人も共に安心して生き生きと暮らしやすい社会づくり条例に基づき、障害を理由とした不当な差別的取り扱いの禁止や合理的配慮の提供における好事例の紹介などにより、市民や事業者などへの広報・啓発活動を行います。2つ、舞鶴市言語としての手話の普及及び障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例に基づき、特に手話通訳や要約筆記など、障害の特性に応じたコミュニケーション手段による合理的配慮の提供の推進に努めます。3つ、障害特性や障害福祉についての正しい知識や理解の促進、関心を深めるため、障害者団体や関係機関などと連携し、障害者週間をはじめとする広報・啓発活動により、心のバリアフリーの推進に努めます。2、市役所内における合理的配慮の提供、職員に対する研修の実施。1つ、舞鶴市障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応規定に基づき、窓口応対における手話・筆談によるコミュニケーション手段や ICT 機器を活用するなど、障害の特性に応じた合理的配慮の提供に努めます。2つ、職員に対する研修などの実施により、障害を理由とする差別の解消や合理的配慮の提供の推進、障害に対する正しい知識や理解の促進を図るとともに、障害の特性に応じた適切な応対に努めます。2、権利擁護の推進、虐待の防止。1、障害者虐待防止法などに関する積極的な広報・啓発。1つ、舞鶴市障害者虐待防止センターにおいて、関係機関などとの連携・協力により、虐待防止などに関する体制の充実を図るとともに、虐待の未然防止、早期発見・早期対応・再発防止など、迅速かつ適切な対応に努めます。2つ、障害者虐待防止法における虐待発見時の迅速な通報義務など、障害者などの虐待防止について、障害者週間、人権週間などの各種事業、ホームページなどを活用した広報・啓発活動に努めます。3つ、女性に対する暴力をなくす運動などの活動を通じて、障害のある女性に対するパートナーなどからの DV 被害の予防、正しい知識の普及啓発を行うとともに、配偶者暴力相談支援センターを中心とした相談体制や相談窓口の充実を図り、相談から自立までの 切れ目のない支援、相談窓口の周知に努めます。丸2、成年後見制度の適切な利用の促進、支援。1つ、舞鶴市成年後見支援センターと連携し、成年後見制度に対する周知、利用促進を図るとともに、申し立てにかかる相談、利用にかかる費用の助成など、必要な支援を行います。2つ、社会福祉協議会が実施する、障害などにより判断能力が不十分な人への生活に欠かせない福祉サービスの利用援助や、日常的な金銭管理などを行う、福祉サービス利用援助事業、括弧地域福祉権利擁護事業、括弧閉じ、について、その普及と啓発の推進を図ります。2、安全・安心な生活環境の整備。障害のある人がそれぞれの地域において、安全で安心して暮らしができる快適な生活環境を整えるため、住まいとなる住宅の確保に努めるとともに、公共施設や生活道路などについてバリアフリー化の促進を図るとともに、ユニバーサルデザインの考え方に基づく施設整備及び街づくりを推進します。また、公共交通機関などとのさらなる連携を図るなど、障害のある人の移動手段の確保、移動支援の充実に努めます。方向性としては、括弧1、住宅の確保、括弧2、移動しやすい環境の整備など、括弧3、障害のある人に配慮した街づくりの総合的な推進を掲げています。ここからは、基本的な施策について取り上げられています。括弧1、住宅の確保。丸1、住まいの場の確保。グループホームの整備促進。1つ、入所施設や精神科病院からの地域生活への移行、定着の方向性や家族の高齢化などにより、在宅では十分な支援が受けられない。また、家族から独立したいなど、障害のある人の住まいにかかる様々なニーズを踏まえ、適切な支援、サービス体制の確立に努めます。2つ、障害のある人が住み慣れた地域で安心して生活ができるよう、引き続きグループホームの整備促進に努めます。また、整備促進にあたっては、特に重度の障害のある人や多様化するニーズなどに対応するため、一層の体制の充実を図ります。3つ、市営住宅については、障害のある人や高齢者などの入居者の日常生活や活動機会の障壁とならないよう、住居内、また、共用部分におけるエレベーターやスロープの設置をはじめとするバリアフリー化の推進に努めます。丸2、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築。1つ、精神障害のある人やその家族が地域の一員として安心して自分らしい生活ができるよう、医療機関をはじめ、民生児童委員や自治会、相談支援事業所などの関係機関と連携し、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を図ります。2つ、京都府中丹県域障害者自立支援協議会などを活用するなど、精神障害のある人の地域移行や地域定着の現状や課題、好事例などを共有する場を設け、関係機関が連携した相談、支援体制の充実を図るとともに、精神保健福祉に関する正しい知識の普及、理解促進に向けた各種啓発、広報による周知に努めます。括弧2、移動しやすい環境の整備など。丸1、公共交通機関などとの連携による移動手段の確保。1つ、鉄道や路線バスなどの公共交通機関の乗車運賃の割引について、引き続き、交通事業者などへの協力を求め、障害のある人の社会参加の促進、通院時などの経済的負担の軽減を図るなど、継続した移動支援体制の充実に努めます。2つ、身近な公共交通として、障害のある人や高齢者などの移動に必要不可欠である、鉄道、路線バス、及び 自主運行バスの運行に対する支援などにより、周辺地域における運行の維持確保に努め、通院時などの移動手段の確保、公共交通機関の利用促進を図ります。2、外出時の移動支援の充実。1つ、視覚障害のある人をはじめ、障害のある人や障害者団体などの社会参加の促進、地域における自立した生活を支援するため、障害福祉サービスにおける同行援護をはじめとした外出時の移動支援の充実を図ります。2つ、身体障害者などの社会生活活動の促進、自動車運転免許取得教習費及び自動車の改造費の一部を助成します。3つ、通院により人工透析を受けている人や在宅の医療的ケアが必要な人に対し、タクシー利用券を交付し、通院などの移動に伴う精神的・経済的負担の軽減、障害福祉の増進を図ります。4つ、高齢者外出支援施策として、75歳以上を対象に実施している高齢者外出支援事業の周知を図るなど、通院時などにおける外出を支援するとともに、障害のある高齢者の健康増進及び社会参加を促進します。3、障害のある人に配慮したまちづくりの総合的な推進。1、公共施設、生活道路などにおけるバリアフリー化の促進。1つ、高齢者、障害者などの移動などの円滑化の促進に関する法律、バリアフリー新法、および京都府福祉のまちづくり条例などの関係各法や条例に基づき、障害のある人を含むすべての人が安全に安心して通行できる道路環境の整備を行うなど、安全で安心なまちづくりの推進に努めます。2つ、公共施設の新設・整備にあたっては、多目的トイレやオスメイト対応トイレの整備、エレベーターやスロープなどの設置など、引き続き利用形態や利用者の特性などを考慮し、ユニバーサルデザインの視点に基づく施設整備に努めます。3つ、障害のある人や高齢者など、誰もが安心して外出できる社会の実現を目指して、京都府と連携し、京都思いやり駐車場利用証制度を推進します。3、情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実。障害のある人が地域で生活していく上で必要な情報を必要な時に入手できるよう、障害の特性に応じた多様な手段による情報の提供、手話通訳や要約筆記などによる意思疎通、コミュニケーション支援の充実を図るとともに、意思疎通支援を担う人材の育成や確保を図ります。また、視覚障害のある人を対象とした ICT 機器の操作支援や普及促進、電話リレーサービスの利用促進、周知・啓発活動などを進めるとともに、市から発信する行政情報や選挙情報などについての発信方法を工夫するなど、障害のある人の情報アクセシビリティの向上を推進します。方向性としては、1、情報通信における情報アクセシビリティの向上、2、障害の特性に応じた情報の提供、意思疎通支援の充実、3、行政情報のアクセシビリティの向上及び障害への理解の促進を掲げています。ここからは、基本的な施策について取り上げられています。1、情報通信における情報アクセシビリティの向上。1、視覚障害者などに対する ICT 機器の普及促進・支援・活用の推進。1つ、視覚障害のある人を対象とした生活訓練事業などにおいて、スマートフォンやパソコンなどの操作研修会を開催するなど、ICT 機器の普及促進、支援による情報の通信、取得、利用などにおけるアクセシビリティの向上を図ります。2つ、公共インフラとしての電話リレーサービスが市民や事業者に認知・理解され、その利活用が推進されるよう、 制度に関する周知や啓発に取り組むとともに、聴覚障害のある人などの利用促進を図り、情報通信におけるアクセシビリティの向上を推進します。2、障害の特性に応じた情報の提供、意思疎通支援の充実。1、手話通訳者や要約筆記者の派遣、人材の育成確保。1つ、聴覚障害や音声・言語障害のある人の情報の取得・利用。円滑な意思疎通が図れるよう、要請に応じた手話通訳者及び要約筆記者の派遣を行い、コミュニケーション手段の確保、自立と社会参加の促進に努めます。2つ、障害のある人への情報取得、意思疎通支援の充実、及び継続的な実施を図るため、手話方針員や要約筆記方針員、転訳方針員などの養成講座の開催、高等教育機関などとの連携により、人材の育成・確保に努めます。2、情報・コミュニケーション支援機器の給付、ICT 機器の活用による充実。1つ、情報やコミュニケーションに関する支援を必要とする障害のある人に対して、補装具費支給制度による補聴器等の購入費の一部助成、日常生活用具の給付などによる支援、対話支援機器などの ICT 機器の活用により、障害のある人の情報支援、コミュニケーション支援の充実に努めます。3、行政情報のアクセシビリティの向上及び障害への理解の促進。1、多様な障害に応じた情報発信の推進、体制の構築。1つ、広報誌の発行、各種事業に関する行政情報の発信について、視覚障害のある人に、展示、音声版による情報発信を行うなど、多様な情報発信手段の活用により、障害特性に応じた行政情報の発信に努めます。2つ、市ホームページの内容、掲載方法などを工夫し、障害のある人に対して有効な情報発信を図るとともに、ウェブアクセシビリティに配慮したホームページの構築に努めます。2、選挙などにおける配慮。1つ、選挙広報の展示や音声版による配布など、障害特性に応じた多様な手段、方法を活用し、選挙などに関する情報提供の充実に努めます。2つ、投票所の施設・設備のバリアフリー化、代理投票制度に関する周知、遠隔な実施について、選挙管理委員会と協力し、投票環境の向上を推進します。3、障害に対する理解の促進。1つ、義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、妊娠初期の方など、外見からは分かりにくいが、援助や配慮を必要としている方が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせるためのヘルプマークを配布し、普及を促進します。4、防災・防犯などの推進。障害のある人が地域社会において安心して安全に暮らすことができるよう、関係機関などと連携し、災害時や緊急時における安全確保の支援体制の整備を推進するとともに、犯罪被害や消費者被害から障害のある人を守るため、防犯対策や消費者トラブルの防止に向けた相談体制の充実、啓発活動などの取り組みを推進します。方向性としては、1、防災対策の推進、2、防犯対策、消費者保護の推進を掲げています。ここからは、基本的な施策について取り上げられています。1、防災対策の推進。1、個別支援計画作成の推進、支援体制の構築。1つ、災害時において、障害のある人の避難支援が適切に実施されるよう、当事者の家族、相談支援事業所をはじめとする関係機関など、当事者のみならず、当事者と関わりがある人へも、制度の周知を図るとともに、関係機関などと連携し、 個別支援計画の作成を推進します。2つ、個別支援計画についてはより実効性の高い支援計画とするため、関係機関と連携し継続的な更新・見直しに努めるとともに、必要な情報の共有・有効活用により地域における見守り・支援体制づくりを推進します。丸2、災害など緊急時における迅速な情報発信システムの構築。1つ、災害発生時もしくは災害が発生する恐れがある場合に、防犯情報や避難情報などを迅速かつ確実に伝達するため、防災行政無線やメール配信サービス、ファックスなどの多様な手段を活用し、障害特性に配慮した情報伝達の充実を図ります。丸3、障害特性に対応した運営体制の整備。1つ、避難所において文字による情報掲示、筆談などによる対応など、障害特性に応じた支援や合理的配慮の提供に努め、障害の有無にかかわらず安心して避難生活が送れるよう運営体制の整備に努めます。2、防犯対策・消費者保護の推進。1、関係機関などとの連携による犯罪被害の防止・早期発見。1つ、警察や障害者団体などの関係機関と連携し、障害のある人を対象とした講習会の実施などによる啓発活動により、防犯対策に関する知識の浸透、理解の促進を図ります。2つ、自治会や民生児童委員、福祉事業所、防犯活動に取り組む市民団体などの関係機関との連携のもと、地域での見守りや関係機関による相談窓口の充実など、地域ぐるみの防犯体制の整備を促進し、犯罪被害の防止、早期発見に努めます。2、消費者トラブルの防止、相談体制の充実。1つ、障害のある人やその家族の消費者被害を防止するため、消費生活センターを中心とした相談体制の充実を図り、トラブルの未然防止、問題解決に向けた助言などの支援を行うとともに、出前講座などの啓発活動などを通じ、消費者被害に遭わないための知識や情報の提供機会を確保し、消費者保護及び消費者被害の防止の強化に努めます。5、保険・医療の推進。障害のある人が身近な地域において自立した日常生活や社会生活を送れるよう、保険・医療・福祉サービスの一体的・効果的な提供に向けた関係機関などとの連携強化を図るとともに、精神障害のある人が地域の一員として安心して自分らしい生活ができるよう、包括ケアシステムの構築を推進します。また、障害のある人やその家族を対象とした保健指導や健康審査、啓発活動などの取り組みの推進、医療費の助成により健康の保持・増進を図るとともに、障害のある人の地域生活を支援します。方向性としては、1、精神保険・医療の適切な提供、難病などに関する保険・医療施策の推進、2、保険・医療の充実などを掲げています。ここからは基本的な施策について取り上げられています。1、精神保険・医療の適切な提供、難病などに関する保険・医療施策の推進。1、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築。こちらは、基本方針2、安全・安心な生活環境の整備の1、住宅の確保の2、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築にて取り上げられた施策になりますが、基本方針5、保険・医療の推進という基本方針にも関連がある施策ということで、再度掲載されておりますので、 こちらの方でも再度読み上げさせていただきます。1、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築。1つ、精神障害のある人やその家族が地域の一員として安心して自分らしい生活ができるよう、医療機関をはじめ民生児童委員や自治会、相談支援事業所などの関係機関と連携し、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を図ります。2つ、京都府中短県域障害者自立支援協議会などを活用するなど、精神障害のある人の地域移行や地域定着の現状や課題、好事例などを共有する場を設け、関係機関が連携した相談・支援体制の充実を図るとともに、精神保健福祉に関する正しい知識の普及・理解促進に向けた各種啓発・広報による周知に努めます。2、難病などに関する保健・医療施策の推進。1つ、京都府や医療機関をはじめとする関係機関などとの連携を図り、難病患者の病状に応じた適切な福祉サービスの提供を推進します。2、保健・医療の充実など。1、保健・医療・福祉の各関係機関の連携。1つ、保健・医療・福祉における各サービスを一体的・効果的に提供できるよう、関係機関や関係団体との連携強化を図るとともに、包括的な支援体制の構築に努めます。2つ、京都府や近隣市町と連携し、京都歯科サービスセンター北部診療所の運営を支援し、障害のある人の歯科衛生の向上、歯科医療の機会の確保・充実を図ります。2、成人保険・健康づくりの推進。1つ、食事・運動・睡眠・心の健康など、健康づくり全般にわたる知識の普及・啓発に努めるとともに、障害のある人やその家族の自宅への訪問などによる保健指導により、健康の保持・増進を図ります。2つ、保健・福祉・医療など各分野との連携のもと、各種健康審査や教室・啓発活動・相談支援の取り組みなどを通じて、障害の原因となる疾病・高齢化などによる重度化・重複化などへの適切な予防と対応・早期発見の充実に努めます。3、医療費などに関する制度の周知・利用支援。1つ、福祉医療費助成事業などの医療費公費負担制度により、重度の障害のある人に対して医療費の負担軽減を図るとともに、制度の周知に努め、必要となる医療の適切な利用を促進します。2つ、障害者総合支援法に基づく自立支援医療により、心身の障害状態の軽減を図るために必要な医療について、医療費の助成を行い、心身の障害状態の軽減、自立した日常生活、または社会生活を支援します。6、自立した生活の支援、意思決定支援の推進。障害のある人の意思を尊重しながら、その人の障害特性に応じて、住み慣れた地域や社会で暮らせるよう、関係機関が連携し、包括的な支援を行うため、相談支援機能の充実・強化を図ります。また、地域生活支援センターなどの充実により、創作的活動や生産活動の機会を提供するなど、障害のある人の社会参加を推進します。方向性としては、1、意思決定支援の推進、2、相談支援体制の充実・強化、3、地域移行支援、在宅サービスなどの充実を掲げています。ここからは、基本的な施策について取り上げられています。1、意思決定支援の推進。1、成年後見制度の適切な利用の促進・支援。こちらは、 基本方針1、差別の解消、権利擁護の推進、及び虐待の防止の、括弧2、権利擁護の推進、虐待の防止の、丸2、成年後見制度の適切な利用の促進、支援にて取り上げられた施策になりますが、基本方針6、自立した生活の支援、意思決定支援の推進にも関連がある施策ということで、再度掲載されておりますので、こちらでも再度読み上げさせていただきます。丸1、成年後見制度の適切な利用の促進、支援。1つ、舞鶴市成年後見支援センターと連携し、成年後見制度に関する周知、利用促進を図るとともに、申し立てにかかる相談、利用にかかる費用の助成など、必要な支援を行います。2つ、社会福祉協議会が実施している、障害などにより判断能力が不十分な方への生活に欠かせない福祉サービスの利用援助や、日常的な金銭管理などを行う、福祉サービス利用援助事業、括弧地域福祉権利擁護事業、括弧閉じ、について、その普及と啓発の促進を図ります。括弧2、相談支援体制の充実、強化。丸1、関係機関との連携強化、重層的支援体制の整備。1つ、保健、医療、福祉における各サービスを一体的、効果的に提供できるよう、関係機関や関係団体との連携強化を図るとともに、包括的な支援体制の構築に努めます。なお、ただいま読み上げた施策は、基本方針5、保健医療の推進の、括弧2、保健医療の充実などの、丸1、保健医療福祉の各関係機関の連携の、一つ目の施策でも取り上げたものになります。では、括弧2、相談支援体制の充実・強化の丸1の2つ目の施策の読み上げに戻ります。2つ、障害と高齢化、障害と子育て、8050問題など、障害のある人やその家族が抱える複雑・複合化した課題に対応するため、障害者相談支援センターや地域包括支援センターなど、各分野の相談支援機関や関係機関との連携のもと、重層的支援体制を整備し、分野を横断した包括的な支援体制の構築を図ります。丸2、相談支援体制の充実。1つ、障害のある人の相談機会のさらなる充実を図るため、計画相談支援事業所の開設を促進するなど、相談窓口の拡充に努めます。2つ、相談支援事業所間における連携強化、人材の育成と確保に向け、相談支援事業所連絡会などを通じた情報交換や交流機会、研修機会の場を確保するとともに、基幹相談支援センターの整備促進を図り、市内の相談支援体制のさらなる充実を図ります。3つ、障害者相談員による相談機会の充実を図るとともに、広報誌やホームページなどの多様な手段を活用し、積極的な広報、周知に努めます。括弧3、地域移行支援、在宅サービスなどの充実。丸1、日中活動の場の確保、在宅サービスなどの充実。1つ、障害福祉サービスのうち、創作的活動や生産活動、就労機会を提供する生活介護や就労継続支援など、いわゆる日中活動系サービスのさらなる充実を図り、障害のある人の日中活動の場や機会の確保に努めます。2つ、障害のある人が希望する地域で生活できるよう、居宅介護などの訪問系サービスの充実を図るとともに、補装具費の支給や日常生活用具の給付により、障害のある人が安心して自立した生活を送れるよう支援を行います。丸2、地域活動支援センター及び地域生活支援拠点の充実。 一つ、創作的活動や生産活動の機会を提供し、社会との交流促進などを行う地域活動支援センター機能の充実・強化を図るとともに、障害のある人同士が集える居場所の提供や機会の充実に努めます。二つ、障害のある人の重度化や高齢化、親亡き後を見据え、地域における複数の関係機関が連携・分担し、地域生活支援拠点の機能強化を図るとともに、障害のある人の地域生活に対する支援の充実に努めます。3、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築。こちらは、基本方針2、安全・安心な生活環境の整備の1、住宅の確保の2や、基本方針5、保健医療の推進の1、精神保健医療の適切な提供、難病などに関する保健医療施策の推進の1にて取り上げられた施策になりますが、基本方針6、自立した生活の支援、意思決定支援の推進にも関連がある施策ということで再度掲載されておりますので、こちらでも再度読み上げさせていただきます。3、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築。1つ、精神障害のある人やその家族が地域の一員として安心して自分らしい生活ができるよう、医療機関をはじめ民生児童委員や自治会、相談支援事業所などの関係機関と連携し、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を図ります。2つ、京都府中短県域障害者自立支援協議会などを活用するなど、精神障害のある人の地域移行や地域定着の現状や課題、好事例などを共有する場を設け、関係機関が連携した相談、支援体制の充実を図るとともに、精神保健福祉に関する正しい知識の普及、理解促進に向けた各種啓発・広報による周知に努めます。ここからは、基本方針6、自立した生活の支援、意思決定支援の推進の4から6までの方向性に係る基本的な施策について読み上げます。まず、概要説明から読み上げます。概要説明、子どもの成長や発達を支援し、保健、医療、福祉、教育、就労などの関係機関との連携を強化し、乳幼児から学校卒業までの一貫した支援体制の充実を図ります。また、医療的ケア児、や発達障害を持つ人の増加、障害者の高齢化など、障害の重度化、多様化に応じた支援体制の構築を目指します。方向性としては、4、障害のある子どもに対する支援の充実、5、医療的ケア児者などに対する支援の充実、6、障害のある人の高齢化に対する支援・施策の充実を掲げています。ここからは、基本的な施策について取り上げられています。4、障害のある子どもに対する支援の充実。1、子ども家庭センターにおける包括的な障害児支援体制の構築。1つ、障害のある子どもの障害種別や年齢、家庭環境など多様なニーズに包括的なアプローチを行うため、新たに設置する舞鶴市子ども家庭センター（仮称）において、母子保健、子育て支援部署と一体的に、重症心身障害児や医療的ケア児を含む障害児の支援体制の構築に努めます。2、乳幼児期から学校卒業までの一貫した支援体制の充実。1つ、障害の早期発見、早期支援の重要性に鑑み、健康診査をはじめ、認定こども園、保育所、幼稚園への 巡回支援により、障害や発達に課題のある子どもを早期に発見し、専門的な助言による支援を行います。また、保護者に寄り添いながら、関係機関との連携のもと、療育などの支援の充実を図ります。二つ、一人一人の子どもの成長、発達に応じた切れ目のない支援を行うために、障害や支援に関する情報を関係機関で共有するなど、障害のある子どもやその家族に対して、乳幼児期から学校卒業以降も一貫した効果的な支援を提供する体制の構築に努めます。丸三、一人一人の障害や発達に合わせた支援と体制の推進、医療的ケア児などの受け入れ体制の充実。一つ、認定子ども園、保育所、幼稚園では、子どもの心身の健やかな成長、発達を目指し、身体や精神に障害のある子どもの受け入れを行い、個々の発達やニーズなどに合わせた丁寧な支援を行います。今後も巡回支援や研修などを通じて、障害や発達に関わる知識の習得と支援スキルの向上に努めます。また、重症心身障害児を含む医療的ケア児などの保育所などでの受け入れを推進するため、必要な設備の整備や看護師などの医療的ケアが行える人材の確保に努めます。丸4、障害児の地域社会への参画。包容、括弧インクルージョン、括弧閉じを推進する体制の構築。一つ、認定子ども園や学校、放課後児童クラブなどの地域社会において、障害のある子どもが安心して過ごせるよう、発達支援の専門職による支援や関係機関の連携を推進し、障害のある子どもが地域社会で生活しやすい環境づくりに努めます。丸5、難聴児及びその家族への切れ目のない支援体制の充実。一つ、新生児聴覚スクリーニング検査後のフォロー体制を構築し、支援なく療育を開始し、必要な福祉サービスにつなげるなど、切れ目のない支援体制の構築を目指します。括弧5、医療的ケア児者などに対する支援の充実。一つ、医療的ケア児とその家族が地域の中で安心して生活できるよう、心身の状況に応じて適切な支援を行うとともに、家族の負担を軽減し、医療的ケア児の健やかな成長を図るため、認定子ども園などでの受け入れや、医療的ケア児に関わる関係機関の連携を強化し、医療的ケア児支援の充実を図ります。二つ、医療的ケアが必要な人が身近な地域で安心して生活できるよう、障害福祉施設の運営法人や障害福祉サービスを提供する事業所、医療機関などの関係機関と連携し、支援体制の充実を図るとともに、京都府中丹県域障害者自立支援協議会や近隣市町と協議を行うなど、京都府や近隣市町、関係機関などと連携し、広域的な対応を含めた体制整備について検討します。括弧6、障害のある人の高齢化に対する支援、施策の充実。丸1、介護保険サービスへの円滑な移行支援。一つ、障害のある人が65歳を迎えるなど、高齢化に伴う介護保険サービスへの移行時については、地域包括支援センターをはじめとする関係機関との連絡会などを通じた交流、重層的支援体制の整備促進などによる連携強化に努め、円滑な移行による切れ目のない支援体制の充実を図ります。丸2、将来を見据えた自立した生活への支援の推進。一つ、障害のある人の重度化や高齢化、親亡き後を見据え、地域における複数の関係機関が連携、分担し、地域生活支援拠点の機能強化を図るとともに、障害のある人の地域生活に対する支援の充実に努めます。なお、ただいま読み上げた施策は、基本方針6、 自立した生活の支援、意思決定支援の推進の、括弧3、地域移行支援、在宅サービスなどの充実の、丸2、地域活動支援センター及び地域生活支援拠点の充実の2つ目の施策でも取り上げられたものになります。ここからは基本方針6、自立した生活の支援、意思決定支援の推進の、括弧7から括弧8までの方向性に係る基本的な施策について読み上げます。まず、概要説明から読み上げます。概要説明、障害福祉サービスを提供する事業所や施設などによる情報共有、事業所職員の研修機会の場を提供するとともに、舞鶴 YMCA 国際福祉専門学校などと連携し、福祉人材の育成、確保に努め、障害福祉サービスなどの質の向上、多様なサービスに対応したサービスの充実を図ります。また、手話通訳や要約筆記、転訳などに関する養成講座の開催、ボランティア団体の活動を支援するなど、ボランティア人材の育成・確保に努めます。方向性としては、括弧7、障害福祉サービスなどの質の向上、括弧8、障害福祉を支える人材の育成・確保を掲げています。ここからは、基本的な施策について取り上げられています。括弧7、障害福祉サービスなどの質の向上。丸1、事業所間における情報共有、研修などの機会の確保。1つ、相談支援事業所連絡会など、障害福祉サービスを提供する事業所や施設などが情報共有や意見交換ができる場や機会の提供、助言や指導などの必要な支援を行い、さらなるサービスの向上を図ります。2つ、障害福祉サービスなど提供事業者に対し、京都府が実施する研修会など、各種研修会などの開催情報を提供するなど、必要な情報取得のための環境づくりを進め、職員の研修機会の確保に努めるとともに、サービス提供事業所の資質の向上を図ります。括弧8、障害福祉を支える人材の育成・確保。丸1、福祉人材の育成・確保、定着に向けた支援。1つ、市内の各福祉施設や舞鶴 YMCA 国際福祉専門学校などと連携し、より専門性が高い人材の育成・確保に努めるとともに、高等学校へのアプローチや外国人留学生の受け入れなどによる入学者の確保を積極的に推進します。2つ、福祉人材の確保及び育成に資するため、介護福祉士として福祉事業所で業務に従事しようとする者に対し、舞鶴 YMCA 国際福祉専門学校の就学に要する資金の貸与、高等学校などへの制度の周知を行うとともに、市内の各福祉事業所との交流や実習機会の提供などによる連携を推進し、卒業後の就職、職場定着につながるよう支援します。3つ、各福祉施設での DX の視点を取り入れたデータやデジタル技術を活用した介護、相談支援業務などの負担軽減、ICT 技術の導入、活用などへの取り組みへ支援を行い、働きやすい環境づくりを促進します。4つ、資格取得講習や介護職員初任者研修に要する受講料の助成を行うなど、介護業務など従事者のスキルアップやキャリアアップを支援し、福祉人材の確保、職場定着を促進するとともに、障害福祉サービスの質の向上を図ります。2、ボランティア活動、市民活動の促進。1つ、手話や要約筆記、転訳などに関する養成講座を開催し、障害のある人や障害のある人を支援するボランティア団体との交流機会を推進するとともに、コミュニケーション支援者を養成し、障害のある人の社会参加を促進します。2つ、 高等学校をはじめとする教育機関やボランティア団体などと連携し、障害者団体や障害者支援施設などが実施する各種行事や活動などへのボランティア派遣などにより、活動の場や機会を広げ、ボランティア活動を推進するとともに、市民の障害福祉に対する関心・理解の促進を図ります。3つ、社会福祉協議会が設置するボランティアセンターとの連携のもと、ボランティア人材の確保や育成に努めるとともに、ボランティア団体の活動内容を市民や障害のある人へ広く周知・啓発を行うなどにより、活動を支援します。7、教育の振興。共生社会の実現に向けて、障害の有無によって分け隔てられることなく、可能な限り共に学ぶインクルーシブ教育システムの理念に基づき、個々の子どもの教育的ニーズに応じた適切な指導と必要な支援に努めます。方向性としては、1、インクルーシブ教育システムの推進、2、教育環境の整備を掲げています。ここからは、基本的な施策について取り上げられています。1、インクルーシブ教育システムの推進。1、子どもの障害特性に応じた教育の提供。1つ、誰一人取り残すことなく、一人一人の能力を最大限に伸ばす、個別最適な学びを推進するとともに、特別支援教育支援員を配置するなど、特別支援教育の充実を図ります。2、医療的ケアが必要な児童などへの支援体制の整備。1つ、医療的ケアが必要な児童の就学にあたっては、保健・福祉部署との連携により、早期からの相談体制を構築するとともに、必要に応じて医療的ケアに対応できる看護師などの配置に努めます。2、教育環境の整備。1、職員などに対する研修などの実施。1つ、障害のある児童・生徒一人一人の能力に応じた教育を充実するため、特別支援教育士・スーパーバイザーを配置し、教職員の研修受講などにより、特別支援教育に関する専門性の向上を図ります。2、学校施設のバリアフリー化の促進。1つ、障害のある児童・生徒の障害の種別や年齢、能力などを踏まえ、学校施設の整備などに努めます。ここからは、基本方針7、教育の振興の3から5までの方向性に係る基本的な施策について読み上げます。まず、概要説明から読み上げます。概要説明。障害のある人の生涯を通じた学習機会や活動機会の確保、当事者にて構成される障害者団体の活動を支援するとともに、障害の有無にかかわらず、多世代参加型の事業の実施、啓発活動により、市民や地域住民の障害福祉への理解の促進、共生社会の実現を目指します。また、障害の有無にかかわらず、すべての国民が等しく読書を通じて、文字・活字文化による啓蓄を享受することができるよう、視覚障害者などの読書環境におけるバリアフリー化を促進します。方向性としては、3、生涯を通じた多様な学習活動の充実。4、障害福祉に対する関心・理解の促進。5、視覚障害者などの読書環境におけるバリアフリー化の促進を掲げています。3、生涯を通じた多様な学習活動の充実。1、地域コミュニティの形成・学習機会の提供。1つ、当事者にて構成される障害者団体の活動を支援するとともに、活動内容などについての周知・広報を行い、会員の増加による団体活動の推進、障害のある人同士が集える居場所や交流の場、活動機会や学習機会の確保に努めます。2つ、障害のある人同士がお互いの障害特性を理解し、 尊重し合い、生涯を通じた活発的な活動や学習、社会参加ができるよう、交流の場や機会を提供し、コミュニティの形成を促進します。3つ、障害のある人と子どもを含めた多世代、地域住民が交流を通じてお互いの理解を深め、関わることの大切さを学ぶ各種事業を展開し、障害のある人の社会参加を促進するとともに、地域コミュニティの形成による共生社会の実現を目指します。4、障害福祉に対する関心・理解の促進。1、出前講座などによる当事者との交流事業の実施。1つ、市内の小・中学校を対象とした身体障害者福祉センターによる出前講座や、障害者団体やボランティア団体、福祉施設などにて構成する障害者ふれあい行動デーによる活動など、関係機関と連携し、啓発活動を行います。2つ、高等学校をはじめとする教育機関やボランティア団体などと連携し、障害者団体や障害者支援施設などが実施する各種行事や活動などへのボランティア派遣などにより、活動の場や機会を広げ、ボランティア活動を推進するとともに、市民の障害福祉に対する関心・理解の促進を図ります。なお、ただいま読み上げた施策は、基本方針6、自立した生活の支援・意思決定支援の推進の8、障害福祉を支える人材の育成確保の2、ボランティア活動・市民活動の促進の2つ目の施策でも取り上げたものになります。2、各種事業・啓発活動を通じた心のバリアフリーの推進。1つ、障害特性や障害福祉についての正しい知識や理解の促進、関心を深めるため、障害者団体や関係機関などと連携し、障害者週間をはじめとする広報・啓発活動により、心のバリアフリーの推進に努めます。なお、ただいま読み上げた施策は、基本方針1、差別の解消・権利擁護の推進及び虐待の防止の1、障害を理由とする差別の解消の推進の1、障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供などに関する広報・啓発の3つ目の施策でも取り上げたものになります。では、読み上げの続きに戻ります。2つ、世界自閉症啓発デーや手話言語の国際デーなどの啓発週間において、関係機関と連携し、市内各所のライトアップやポスターの掲示などによる広報・啓発活動を行うなど、ホームページなどの多様な広報手段を活用した障害福祉に関する様々な情報発信・啓発活動に努め、障害福祉の普及促進を図ります。5、視覚障害者などの読書環境におけるバリアフリー化の促進。1、視覚障害者などによる図書館の利用に係る体制整備。1つ、市立図書館において、館内外への音声案内誘導設備や誘導ブロックの配置を検討するなど、視覚障害のある人が安心して円滑に利用できる図書館を目指し、施設整備を進めます。2つ、録音図書や展示図書、大活字本の配下数の充実、対面朗読や拡大読書機などの支援機器の設置など、図書館における障害者サービスの充実を図るとともに、電子図書館の普及・利用促進に向けた周知を行うなど、視覚障害のある人などの読書環境におけるバリアフリー化、読書を通じた障害学習機会の確保に努めます。1、インターネットを利用したサービスの提供体制の強化。1つ、ウェブアクセシビリティに配慮した電子図書館の運営、音声読み上げに対応した電子書籍・電子雑誌のさらなる充実を図るなど、非来館型図書館サービスによる 視覚障害のある人などの読書環境の充実に努めます。二つ、サピエ、かっこ視覚障害者情報総合ネットワークシステム、かっこ閉じの周知を図るとともに、京都府図書館総合目録ネットワークの利用促進に向けた周知、広報を行うなど、府立図書館をはじめとする各市町村立図書館などとの連携を図ります。3つ、市立図書館においてアクセシブルな図書を収集した場合、サピエや京都府図書館総合目録ネットワークへの登録、北部地域による広域図書館連携を推進するなど、府立図書館や市立図書館などとの相互利用を推進します。3、特定図書、特定電子図書などの政策支援。1つ、展示図書館や関係機関などと連携し、録音図書や展示図書の政策、制作にあたってのノウハウなどの共有などの政策支援を推進します。4、端末機器など及びこれに関する情報の入手支援、情報通信技術の習得支援。1つ、視覚障害のある人を対象とした生活訓練事業などにおいて、スマートフォンやパソコンなどの操作研修会を開催するなど、ICT 機器の普及促進、支援による情報の通信、取得、利用などにおけるアクセシビリティの向上を図ります。なお、ただいま読み上げた施策は、基本方針3、情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実の、括弧1、情報通信における情報アクセシビリティの向上の、1、視覚障害者などに対する ICT 機器の普及促進、支援、活用の推進の一つ目の施策でも取り上げたものになります。では、読み上げに戻ります。二つ、日常生活用具給付事業において、デイジープレイヤーや拡大読書機などの端末機器などの給付を行い、アクセシブルな書籍、電子書籍などの利用を促進し、視覚障害のある人の読書や障害学習機会の充実を図ります。5、政策人材、図書館サービス人材の育成。1つ、端午視覚障害者福祉センターをはじめとした専門機関の協力、関係機関やボランティア団体などとの連携のもと、講習会を開催するなど、録音図書や展示図書の普及促進、制作人材の育成、アクセシブルな書籍などへの関心、普及を促進します。2つ、司書や図書館職員などに対し、視覚障害のある人が使用する図書支援機器の使用方法や合理的配慮の提供などに関する研修会などの実施により、図書館における障害者サービスの充実を図ります。8、雇用、就業、経済的自立の支援。企業や福祉事業所、関係機関が一体となった連携支援体制を構築し、福祉施設から一般就労への移行、就労定着を図るとともに、障害者雇用に関する企業向け講演会の実施や、情報共有により、障害者雇用の促進、障害のある人の就労を支援します。また、福祉事業所製品販売促進協議会と連携し、福祉製品の販売を促進するとともに、障害のある人の福祉就労による賃金のアップ、社会参加を推進します。方向性としては、括弧1、総合的な就労支援、括弧2、福祉就労、経済的自立の支援、括弧3、障害者雇用の促進を掲げています。ここからは、基本的な施策について取り上げられています。括弧1、総合的な就労支援。1、就労支援体制の充実、関係機関との連携強化。1つ、障害者、就業、生活支援センターやハローワークなどの関係機関との就労支援に関する検討会議を開催するなど、障害のある人の一般就労に向けた支援体制の充実、 関係機関との連携強化を図り、雇用の促進に努めます。2、福祉施設から一般就労への移行、定着に向けた支援の充実。1つ、雇用に基づく就労機会の提供、一般企業での就労に向けた必要な知識、能力の向上を図るために、支援などを行う障害福祉サービスの就労移行支援や就労継続支援を推進し、障害のある人の福祉施設から一般就労への移行を支援します。2つ、就労移行支援などを利用して、一般就労へ移行した障害のある人に対して、環境の変化に伴い生じる生活面の課題の解決、問題に対する相談や助言、関係機関との連携調整など、障害のある人の一般企業における就労、職場定着を支援します。2、福祉就労、経済的自立の支援。1、販売促進、優先調達などによる工賃の向上。1つ、市内の福祉事業所にて構成する福祉事業所製品販売促進協議会と連携し、各種行事やイベントへの出展、販売会の実施など、製品の販路拡大や、障害のある人の福祉就労における賃金アップ、社会参加を促進するとともに、福祉事業所の取り組みへの市民の関心、理解の促進を図ります。2つ、国などによる障害者就労施設などからの物品などの調達の推進などに関する法律に基づき、福祉事業所による提供物品などの情報周知に努めるなど、市における福祉事業所からの物品購入及び業務委託の拡大を図ります。2、手当などによる経済的支援。1つ、特別障害者手当や障害児福祉手当などの各種手当を支給し、障害のある人及びその家族の経済的・精神的負担の軽減を図ります。3、障害者雇用の促進。1、企業を対象とした講演会や交流会の実施。1つ、国や府の就労支援機関などと連携し、企業を対象とした講座の開催、訪問などを行い、障害者雇用の促進を図ります。2つ、職場における障害のある人への関わり方や、障害特性に応じた支援方法などについて、企業や事業所間による情報交換や交流機会の場を提供し、障害者雇用の促進、働きやすい職場環境の推進に努めます。2、障害者雇用促進法に関する周知・広報。1つ、企業などの障害のある人への理解の促進、トライアル雇用などの雇用促進のための諸制度や助成制度、職場環境の改善の取り組みなどの周知・広報を行い、雇用の促進に向けた啓発に努めます。9、文化芸術活動、スポーツなどの振興。障害のある人が身近な地域で自分らしく豊かな日常生活や社会生活を送ることができるよう、文化、スポーツ、レクリエーション活動への参加機会の拡大、多様な手段による情報提供の充実を図ります。また、障害者団体が実施する各種事業や活動を支援するとともに、障害のある人の個性を生かした様々な活動の場の創出、支援に努めます。方向性としては、1、文化・芸術活動への参加促進、2、スポーツ・レクリエーション活動への参加促進を掲げています。ここからは、基本的な施策について取り上げられています。1、文化・芸術活動への参加促進。1、障害者文化作品展、地域活動支援センター事業による創作活動の充実。1つ、障害者文化作品展の開催。地域活動支援センターを中心に行われている陶芸、書道、俳句教室などによる創作活動への支援の充実を図り、障害の種別や程度、 特性に応じた様々な活動機会、発表の場の確保に努めます。2、文化・芸術活動を通じた共生社会の実現。1つ、ヒアリングループなどの設備の活用など、障害の特性に応じた利用しやすい環境整備の推進を図るとともに、様々な媒体、手法を活用した文化・芸術に関する情報発信の充実に努めます。2つ、障害のある人の文化・芸術活動を通じた社会参加を推進するため、文化、福祉、教育などの各分野との連携、地域住民などとの交流、障害福祉に関する理解の促進を図るとともに、障害の有無にかかわらず、障害のある人とない人が相互に理解し、生き生きと活動できる共生社会の実現を目指します。2、スポーツ・レクリエーション活動への参加促進。1、障害者スポーツなどを通じた交流機会の確保、障害に対する周知・啓発。1つ、障害者団体が実施する交流運動会をはじめとした各種事業、京都府が開催する障害者ふれあい広場などにおける開催などへの支援を行い、障害のある人のスポーツ活動、交流機会の場の提供に努めます。2つ、障害者団体や地域などへのスポーツ推進委員の派遣や備品などの貸し出し、スポーツ施設の長寿命化計画策定によるユニバーサルデザイン化を含めた安心、安全で快適な質の高いスポーツ実施環境の確保により、障害のある人のスポーツ機会の充実、障害者スポーツの普及、促進を図ります。3つ、障害者スポーツやレクリエーション活動などを通じて、障害の有無や種別、特性にかかわらず、地域住民が交流できる機会や場の確保、関連事業への支援を行い、障害福祉に関する理解、関心の促進を図ります。